映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。さて、早速新年から湯本の広報小川さん、嬉しいメッセージをいただきました。
はい、いよいよマチポレいわきで、いわき市出身の富田美優さんの映画港に火が灯るが公開されます。舞台挨拶もあるし、楽しみにしていますといただきました、
ありがとうございます。我らが富田美優さん初の主演映画港に火が灯る、公開に合わせて富田さんが来週26日の日曜日、マチポレいわきで舞台挨拶を行う、10時5分の会の終了後12時15分くらいからという予定なんですね。富田さんの演技を堪能して、でさらに質問にも答えてくれるようなので、皆さんね、ぜひお運びください。今日は富田美優さんのインタビューを中心に、港に火が灯るをたっぷりご紹介します。
はい、岩本さんは港に火が灯るのロケ現場取材に行かれたんですよね。
そうなんです。物語のクライマックスの撮影だと聞きまして、舞台となった神戸まで行ってきました。でここで初めて富田さんと会って、でインタビューの後ですね、はい、これからいわきまで帰るの大変ですねって言ってくれたので、故郷のね、愛媛を回ってから帰るってことを伝えたんです。その夜震度6弱の地震があったんですよね。で富田さん、会ったばかりの私の身を心配してマネージャーさんを通じて連絡くれたんです。本当に、ね、とても温かい人柄、ガツンとやられました。
私も番組でご一緒したことがあったんですが、本当に明るくて素敵な方ですよね。
そうですね。
その富田さんの初めての主演映画港に火が灯るは、阪神淡路大震災から30年目の1月17日に公開されますね。
そうですね。連続テレビ小説カーネーションやカムカムエブリバディの足立もじり監督をはじめとしまして、私の古巣 NHK のスタッフが数多く集まって制作された作品です。一緒に NHK スペシャルを作った仲間も参加してるんです。
おー、じゃあ気になるストーリーを紹介してください。
はい、富田さんが演じるのは在日コリアンの家族のもとに生まれたあかりです。あかりは両親から家族の歴史や震災当時の話を聞かされても実感を持てない、どこか孤独、苛立ちを募らせていました。一方父は家族との衝突が絶えない、で家にはいつも冷たい空気が流れていたんです。そんな中、しっかり者の姉が日本への帰化を進めようとしたことから、家族はさらに傾いて、あかりは精神を病んでしまいます。なぜこの家族のもとに生まれたのか、家族と私、国籍と私、私は一体どうしたいのだろう、そんな風に悩むあかりなんですが、長田区にある丸子市場の再開発計画に関わることで希望を見出していく、そんなストーリーなんですね。富田さんのインタビューをお聞きください。
富田美優さんに、伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
富田さん、今回港に火が灯るで演じられるですね、金子あかりさんという役、精神的な問題も抱えていて、在日韓国人という出自もあってという非常に難しい役だと思ったんですけれども、これどういうふうに演じられようと思ったんでしょうか。
一見精神的なものを患っていて、在日韓国人でいろんなものを抱えていて、ああ難しいなって最初企画書を読ませていただいた段階では思っていたんですけれども、脚本を読んでいく中で、またスタッフの皆様とお会いして、いろんなお話をしていく中で、彼女のこの難しいと思われる揺らぎの部分っていうのは、この日本中で、世界中で、誰しもが抱えているものの一例に過ぎないんじゃないかと思って、いろんな、この抱えているものを難しいと捉えるのではなくって、現場で感じたこと、出会った人にいただくものを、どれだけ私自身が自分に投影して、あかりちゃんとして 感じることができるかだろうなと思っていたので、あの撮影に入ってからはなんて難しい役なんだろうっていうことはほぼなくって、ただ彼女が抱えている問題を、その問題に一歩近づくだけでも一歩乗り越えるだけでもこんなに難しいんだなって思うことは多くって、うん、精神的なものもそうだし、家族とのこともそうだし、人と付き合っていくって、自分の生まれた町とつながっていくってこんなに難しいことなんだなっていうのは感じながら撮影しておりました。
やっぱりその監督とね、入念に打ち合わせをなさってたのがすごく印象的で、セリフがなくても本当に表情だけの時でも監督と本当にものすごくいろんなことをお話しされていましたけれども、これはやっぱり一つ一つ作り上げていくために必要なプロセスなんでしょうか。
そうですね、特に今回は今まで参加させていただいた作品の中でも一番、もう本当にいろんな会話をしたんじゃないかなと思っています。うん、いわゆる撮影現場でもそうですし、撮影現場の外でも、撮影が終わってスタッフの皆さんと、まあ、監督と2人での時もありましたけど、お食事をしている中で、本当に今日一日の撮影でこんなに会話できるのってくらい、うん、それぞれの思ったことを言葉にしたりとか、あとはここのセリフってこうだよねとか、この時ってこういう表情をするよねとか、そういう細かいこと以前に、彼女がこの場所でこういうことを経験するということに関して、うん、いろんな言葉を交わしたなという印象で、うん、実際に神戸の長田にある丸五市場というところで撮影した際も、この市場にいらっしゃる方々、長田に住んでいる方々とどれだけお話をすることができて、そのお話した空気感とか、私自身が得たものが、きっと明かりが丸五市場に行って得たものだろうなとか、なんかこう撮影のシーン以外で感じたことっていうものを今回とてもたくさん共有したなと思いました。あとこれは本当に小尻監督が、私に対してそうしてくれたのかはわからないんですけど、私の中ではそうしてくれたのかなって思ったことがあって、基本的にまあ脚本上書かれてるセリフがなくなってもちょっと長めに、小尻さんって回す方で、なんかその中で生まれたものをすごく、うん、作品編集した時に使う使わない以前に、私が明かりになるまでの時間をカメラを回しながら待ってくれているんだなっていうのを感じる瞬間が本当にクランクインの日にあって、回ってて、まあ、脚本上のことをもちろんやるわけではあるんですけれども、その中でなんか回ってる間にちょっと違うなって私が思ってしまったことがあって、違う行動をとってしまったことにちょっと戸惑った時があったんです。でもこう冷静にその場に明かりとしているって方にもう一回シフトし直した時にとった行動があって、それをこう見続けてくれたというか、それが出た時にこれで大丈夫だって思ってカットをかけてくれるっていうことがあった時に、もちろん監督として明かりがここにいるっていうものを残すために見てはいるんですけれども、なんか私にとっては私が明かりちゃんとつながれる時間をカメラが回っている中ですごい尊い時間をくれたなと思って、なんかこう 言葉もそうですけど、そういう時間というものをもう全て共有しながら作品作りができたことがすごく嬉しいというかありがたいというか、なかなかないことだなと思っています。
現場拝見して本当にスタッフの一体感みたいなものがすごく感じられたんですけども、やっぱりそういうのは影響大きいですか？
本当に大きいですね。今回撮影ってこう段取りをしてカメラを構えてテストをして本番に行くんですけれども、中には軽く段取りをしてテストをやらずにもう1回目からこれが本番だよって言って回すっていうことが何度かあったんですね。その時の本当に現場の一人一人の集中力というか、あれはもう今思い出すと途端に痺れてくるというか、話し合いの時間が持たれたりとかして、その楽しい時と楽しい時間の中でも必ずこの作品への思いとか考えとか、まあ頭の動いてること、気持ちが動いてることっていうのが常にある状態でみんなが過ごしていたっていうことがどれだけすごいことかというか、そんな作品作りは久しぶり、または初めてだったかもしれないし、皆さんは初めてだったと口にしていて、もうないかもしれない、それくらい本当に素晴らしい作品作りができたとおっしゃっていたので、そんな言葉を本当に皆さんの口から聞く、お一人お一人の口から聞けるっていうこともすごい幸せなことだなと思いますね。
はい、インタビューの内容から本当に素晴らしい現場だったっていうことが伝わってきますね。
そうですね、本当にね、皆さん熱演していらっしゃったんですが、実は私が取材したシーンほとんど使われてなかったんですよね。
そうなんですね。
はい、主人公を見つめで映画の完成度を高めるためにあえてカットしたんだと思うんです。私もドキュメンタリー番組作っていた時は取材した映像の10分の1も使いませんでした。そうやって人の心に響く作品を作る、それを思い出してくれた、そんな作品でした。
はい、富田美優さんの初主演作港に火が灯る、岩本さん太鼓判押せますか？
もちろん大太鼓判です。
はい、大太鼓判いただきました。
はい、
港に火が灯るはマチコレいわきをはじめ全国で公開されています。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博士でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。